皆様こんにちは。花鳥風月のポッドキャストへようこそ。毎回素敵なゲストをお迎えして、日本人女性として凛とした自由な生き方や働き方のヒントになるお話をお届けします。私はナビゲーターの松下純子です。よろしくお願いします。さて、第3回目は作曲家そしてピアニスト中村天平さんのインタビュー番外編です。天平さんにはニューヨークに住む私たち日本人女性がどのように映っているのでしょうか。そして夢を叶える人と叶えられない人の違いはとの質問にも丁寧に答えてくださっています。それでは中村天平さんへのインタビュー番外編、どうぞお楽しみください。
私全国巡業されているのをね、
はい、
結構見てた動画で、
うーん、
でね、こんな素敵な人いないと思って、うん、すごくあちこちでコンサートされてね、
はい、
人気もあるのに、だけど本当に僻地のようなところに行ったりとか、うんうんうん、あとは福島の、なんかね、これなんかピアノの汚いやつをこう避けて、あれを弾いてる姿とかでも本当に感動してたんですね。だからね、そういう人が私たち花鳥風月のこのポッドキャストで伝えてくれることって本当に大きいなと思って、もうありがとうしか言えないです。
ありがとうございます。
はい、
天平さんって本当常に人を見るときフラットですよね。はい、
あ、そうですか。
相手がどんな人であっても、なんか基本スタイルが変わらないところがすごい私好きで、自分もそういう風にいたいなと思って、できるだけ
近いかもしれないですね。
なんか
僕がすごい苦手というか、なんかこうすごいビッグネームの人とか、すごいなんかね、成功してる人にこうなんかすり寄って行ったりとかする人いるじゃないですか。すげえ俺なんかこう嫌なんですよ。
そうなんだ。
なんか
まあ本当に例えばね、ファンでとか好きでとかだったらもうそれはしょうがない、
ね。あ、いや、それはいいと思うんですよ。まあ なんていうかこう、
まあ、単純に
どういう人もやっぱ喋ってることも、なんていうのかな、こう人としては同じ存在じゃないですか。だからなんか。そういうね、あからさまなのがすごい嫌いだし苦手だから多分こうなるんでしょうね。
そう、私も単純にその人が好きか別に興味がないかで態度変わっちゃうんですけど、それはもう人間だからしょうがないよね。でも天平さん、最初にどなたにお会いする時もすごいフラットに接するのが、結構誰にでもできることじゃないなと思って、
こんないいんですかっていう感じです。そんな普通話してくださっていいんですか。
いやいや、全然いいと思いますけど。
オフレコなんで、はいはい、ちょっとあれですけど、まあ後でカットするかもしれないけど、くーちゃんがね、
はい、
天平さんがぜひうちに、あ、今度一緒に来たらどうですかって言ったのが、もうすごいなんか嬉しかった、胸キュンだったみたいな。
でもコンサートの後ですよね。
あ、後です。
で、
そんな気軽に言ってくださるのっていう感じだったから。
だってみんな仲間なんです
ね。そうですね。そうなんですけど、そういうところで、あ、じゃあ一緒に来ますって言ってくれる方ばっかじゃないですよね。
そうなんですね。
だからそれがすごい嬉しかったみたいです。どうしようって、そうそうそう、からできちゃう。その姿が可愛いなと思って、
もう乙女になっちゃって、乙女になっちゃってでもね、ニューヨークの女性ってどう思われます？
ニューヨークの日本人女性ですか？
そうです、ニューヨークに住んでる日本人の女性、
結構差はありますよね。だから大きく分けて 3タイプぐらいかなと思うんですけど、
聞きたいですね、ぜひ。
多分皆さんのようにすごいそのポジティブで強さとかもあって、日本人としての良さとかそういうものも保ちつつこっちで生きていってる人たちと、なんかこう日本人ということをなんか、なんか日本人というかニューヨーカーとかアメリカ人になりきることに喜びを感じるっていうちょっとなんか気が強い感じの人で、まあそういう人に限ってこうなんていうか日本人を見下したりとか、そういう風な感じの人はいますよね。あとはなんていうかこうニューヨークのエネルギーに負けちゃって、なんていうかこうニューヨークって灯台みたいなもんだと思ってるんですよ。大きな灯台ね。で灯台ってあの遠くから見てたら高校と光ってて集まりたくなる場所じゃないですか、で灯台 の, その上に行けばスポットライト上がってるんですけど、あのニューヨークという街に挑戦に失敗してしまった人たちは灯台の下でうごめいているんですよね。暗いから誰も気づかないけど、だから例えば夢を持って、ニューヨークに挑戦しに来て、現実的にはそういう自分のやりたいことじゃなくて本当にしたくないような、バイトとかしながらただ単にこうそれで生活してるだけの人たちもいるし、だから主に分けてそういう3タイプ、
なんか
すごく分かりやす
い、すごい分かりやすいですね。
でもまさにその通りだと思いますね。
千平さんはその夢を叶えられる人と叶えられない人の差って何だと思います？
ですね、いくつかポイントってあると思うんですけど、
天平さんの考えで今、
僕の考えは、その対局を見て物事をプランニングできるかどうか、で対局見ずにもう本当に庄司のことばっかり気にして結局対局のことを何にも考えれてなかったら、やっぱりもうこじんまりとして終わってしまいますよね。で僕はだから細かいディティールっていうのは後で何とでも調整が効くと思ってるんですよね。でやっぱりそういうことをあんまりその気にせずに対局を見て、言ったらここにたどり着きたいってことだけ決めるんですよ、メインで。
わかります。
要は毎日コツコツこれやってこれやってあれやって、で来月これやってじゃなくて、とりあえずここにたどり着きたいとボーンって決めるんですよ。
クラブだけ立てますよね。
そう、
あ、一緒ですね。
でそうすると何が必要か何が足らないかっていうのがボンボン見えてくるんですよね。で結構そのもちろん地道に努力をすることは大事なんですけれども、ステップっていうのは地道に上がっていくわけじゃだけじゃなくて、ボンと上がる時もあるわけです
。あります。
だからそれを対局を見て終着点をしっかり決めてないと、ボンと上がれる時に上がるチャンスを失ってて、とりあえず毎日コツコツ上がっていくみたいな現象が起こっちゃいがちなんで、僕はやっぱりその対局を見ながら生きていこうと、
すごい共感、
出ますね。まあそれは多分諦めないっていう精神から来るんだと思うんですけれども、
でも対局観とそのフラグを立てるっていうのは本当にその通りで、どこがフラグか分かってないと、ゴールしているかどうか気づかないで目標達成してる人ってっていうのもたまにいるんですよね。さっきの幸せは自分が決めるじゃないけど、あれそんないい仕事についてじゃあどこがゴールなのみたいな人も反対にいる。だからそれを成功と言わないで、なぜなんかそのあなたはそこで移ろいているのかなっていうこともあるから、やっぱりその対極的に見るっていうのと自分のその幸せのフラグを立てるってすごいいいヒント。
確かに本当に
で、失敗って別に何度してもいいと思ってるんですけど、同じ失敗は あんまり繰り返さない、で、例えば、今 の, その日本の企業とか社会の風潮として失敗を許さないみたいな風潮になってて、それは良くないと思ってます。で、なんか誰かの話で聞いたのが、その今その中国ってすごい勢いがあって、経済的にも あの、まあ、チャンス的に、まあ、すごい勢いがあって、うん、で例えばその若者がいろんなプロジェクトをその提案新しく作って提案します、うん、それが例えば、いろんなプロジェクト その提案があの、まあ、許可されます、うん、でそれがこう結局実施されて10のうち7かこう8ぐらいが成功する、うんうん、要はまあ3ぐらいが失敗する、うん、でも結局スピードが速いから、うん、あの失敗の数は多けれども、うん、成功の数がその失敗の分のマイナスをどんどんこう、うん、あのカバーしていくんだよね、うんうんうん、日本はなんかもう失敗はもう 0.5 ぐらいしか許さないみたいな、うん、で 9.5 の割合であの成功っていうのも手堅いもの企画とかしかこう通らなくなってる、
うん、
そうそう、だからこそなんかこうあまりその面白くないプロジェクトばっかり通ったりすごいこう大胆でリスクあるけれどもチャンスもあるかもみたいなものが通りにくくなってるんだと思うんですよね。
一番幸せだと思う時ってどんな時ですか？
あ音楽やってる時すげえ幸せですね。大体音楽のこと考えてますね。あとはまああの音楽以外で幸せな時って、うんうん、僕の中で三大要素があって、
うんうん、
美しい場所をドライブする、うん、いい音楽聴く、うん、好きな人といる、
うん、
このそれが揃ってると超幸せです。
それは素敵です
ね。
それは、はい。
すいませんね。
課長風月。
課長風月。
素晴らしい。
本当に。
うん、そうか。
シンプルイズベストですね。
シンプルイズベスト。
自分の幸せの点を3つ挙げられるようにしとくって結構大事ですね。
うん
うん
うん、
シンプル。
シンプルです。
中村天平さんへのインタビュー番外編、お楽しみいただけましたでしょうか。花鳥風月、今回は3人のメンバーで中村天平さんにお話を伺いましたが、前の日に行ったコンサートに続いて天平さんのお人柄に3人ともすっかり引き込まれていましたね。インタビューでは天平さんに幸せの3大要素を聞かせていただきました。ここで皆さんに質問です。皆さんにとっての幸せの3つのポイントは何でしょうか。これを知っていると人生がもっと楽しく、そして生きやすくなること間違いなしです。今日も花鳥風月のポッドキャストをお聞きくださいましてありがとうございました。また次回もポッドキャストでお会いできますのを楽しみにしています。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。